放送仙台
外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4カ国語で毎月トピックを変えて情報をお伝えしています。今日の担当はセンティアの山木と
中国天津出身の陽道、
中国吉林省出身の安世紀、
中国江北省出身の扁慶です。
今月のテーマは日本と世界の行事です。今日は優しい日本語でお送りいたします。はい、では皆さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、皆さん毎日お元気に過ごしていますか？
そうではないかもしれませんね。いや最近寒いし、
確かに
ベッドの中でそわそわしていますよ。
はい、今年寒いですね。
寒いですね。
はい、でも今日は元気に放送していきましょう。
はい、はい、頑張ります、
はいはい、日本の各地でも伝統的な行事とか特色のあるお祭りが年間を通して行われますが、世界には本当にたくさんの面白い行事があります。皆さんの国とか地域で伝統的な行事は何でしょうか？
ではそうですね、はい、例えば、自分が中国の江北省、それは中国の真ん中の地方ですね、中国で一番長い楊枝江という、川がその支流が流し通している、小さな町なんですけれども、その川のおかげで実は毎年の夏に皆様がその川の堤防に集まってお祭りを開かれています。具体的なやることとしては、大人が子供を連れてその支流をまあ泳いで横断することですね、うん、まあそれは昼の行事なんですけれども、夜になったら、川から取った新鮮な魚や貝類を使っていっぱいな出店があって、美味しいご馳走がたくさんできます。そんな面白い祭りがありました、
はい、川から魚を取って、うん、その場で料理するんですね。
そうですね、自分も、まあ、1回だけその小さな船に乗らせて、はい、その実際に捕まったことがあります、はい、亀も捕まったことがあります。
すごいですね。どんな魚が取れるんですか？
中国の結構一般的な、中国語だとジユ、骨が多い、その、うん、日本の皆様がよく食べられている魚とちょっと違って、うん、肉が甘いというような感じがあって、うん、かなり美味しい魚ですけど、はい、でも骨が多いから食べづらいです。
アンさんとヨウさん知ってますか？
知ってないです。
知らない。
ご出身だけ の行事だと思います。
いいす、ね、はい、面白いですね、はいはい、ではアンさんどうですか？
はい、うちの実家は吉林省で、結構北の方で冬になるとすごい雪が降るところで、寒いところですね。でそこはなんか皆さんとは特に変わっている行事がないと思うんだけど、ただなんか冬になると樹氷が出る日はみんな外にいて写真を撮ったり、海沿いでになんか散歩をしたりしています、うん、で、まあ、樹氷が出るなんか皆さん見たことがあるかどうかよくわかんないんだけど、雪が降ると木の枝になんか上に詰めてるんじゃないですか、下のなんか木の部分また出てくるんですよ、うん、で樹氷というのが地域に川とかあるときに、それを雪を全体に枝に包むような現象が出てきて、要するにその日が木の色が見えずに全くちょっと白いようなサンタツリー、ホワイトバージョンのサンタツリーみたいになるんで、まあ、それで綺麗だなって、よく観光地としても有名と、
ぜひぜひ。
はい、扁慶さんとヨウさん見たことないですか？
ないです。実際にうちの方なら結構もう雪が少なくて、はい、まあ、数年一度の雪が降るということになっていて、仙台のようにこんな大きな雪はあんまり合わないですね。
はい、ヨウさんも、
うん、天津も寒いだけで、
本
当に雪がないのに寒い、とても寒い、
逆に辛いな。
そうじゃない。
いつか皆さん、アンさんの故郷へ行ってみたいですね。はい、ヨウさんはどうですか？
多分皆さんご存知だと思いますが、春節というお正月の行事は中国人にとって一番大切な伝統的な祭りではないかなと思います。
春節ですね。
春節です、はいはい、つまり日本のお正月1月1日という日ですね、はい、中国のニューイヤー。
今年の春節はいつですか？
2月12日です、
ね、2月12日
変わります。
はい、そうですね。春節に、はい、何をするか教えてください。
うちの場合はひたすら餃子を作ります。
餃子、
餃子を朝からずっと作って、1000個ぐらい。
マジか
すごい。
それは何日でかかって多分いけないじゃないですか。
いや、3日間ずっとそれ餃子を主食としてご飯を食べないで、餃子をご飯として食べ、みんな食べる、
はい、
はい、朝昼晩、3日間
すごいです、ね、
家族全員食べる。
全部煮るですか？それとも
全部煮る。飽きちゃったら焼き餃子として作る。
なるほど。
最後の最後、焼き餃子すごいですね。春節はなぜかうちの場合は水餃子食べる。他の地域はあまりわからないですけど、
天慶さんとアンさんは春節に餃子を食べますか？
それは食べます ね、
食べるんですね。
中国の一番大きな伝統行事として餃子はその中で皆さん共通していて、まあ、もちろん食べ方としては、煮るなり蒸しなりもありますよ、そして焼くなりといういろんな地方によって作り方が違うと思いますが、餃子を食べることはやはり定番として言えます、
はい、では次なんですが、日本で皆さんが好きな行事は何ですか？では、ヨウさんからどうぞ。
私は日本の花畑祭りが一番好きです、はい、なぜかというと、中国は同じ祭りがありましたが、日本のように願い事を書いたりとか飾ったりをせずに完全に恋人の日としてされます。日本みたい なんか伝統的な祭りではないのでちょっとつまらないなと思ったんです。
ヨウさんが好きなのは日本の七夕の、
そう、七夕の祭りです。
いいですね。七夕、仙台の七夕も有名ですからね。
すごく一番です、
はい、私も好きなイベントです。お、はい、では天慶さんどうですか？
一番好きなのは日本の新年ですね。まあ、中国にも春節という祭りがあったので日本の新年に対して最初からすごく興味を抱きました。実際に日本に来た後も、例えば大晦日に大掃除をするとか、夜になってその神社に行って初詣とかをして、確かに私最初に初詣をした時、年越しの除夜の鐘が響いた時、その時ちょうど雪が降り始めました、本当にロマンチックな感じさえもすらも感じることができて、かなり、幸せな記憶でしたね。
はい、では次いきますが、
はい
はい、皆さんが知っている世界の有名な行事とか何か行ってみたい行事とかありますか？では最初にアンさんお願いします。
私はとても行きたかったのはスペインのトマティナっていう行事ですね。
トマティナ、
トマティナ、はい、知ってるかなって。
美味しそう
美味しそうってことはどんなイベントですか？
その日皆さんがなんかひたすらにトマトを投げ
合う、トマト、
そういうイベントですね。で、なんかな、行ったことないんだけど、ちょっとインターネットで写真を見たら、その街中で全部なんかトマトプールになったシーンが出てて、しかもなんか人の体にも全部なんか人だらけのようなトマトソースをつけているんで、それはなんか見てると行きたかったと思っていました。
なるほど。
ヨウさん、どうですか？
はい、私行きたかったのはタイの、ソンクランという祭りです。皆さんご存知ですか？
知らないです。
水をかけ合うという行事です。毎年の4月に行われ、つまりタイのなんか休みの日となります今は。 でもともとなんか家族が集まってあの仏像をきれいにする行事でしたが、で今はなんか、水をかけられるとあの幸福になれるという意味が入ってて、
どっちが、
かけられる人、
そうですか、
はい、
かける人は、
かける人は特にあのその
じゃあやり放題だ、
幸せとか与えるとかそういう感じ
のこと、
かけられる人は幸福になれるという意味があるので、なのでいっぱいかけられたら、たぶん嬉しいかなと、
はい、あのヨウさんはかけたいですか、かけられたいですか。
かけられたいでしょう。
かけられたいけど、でもなんかびしょびしょになるちょっとあれですけど、でもどちらもやってみたいなと思って、
みんなでできたら面白いですね。
暑い日でなんか子供みたいで、あの水遊べるのは、楽しみです。今年はちょっと、難しいんですけど、来年もし機会があれば、はい、行ってみたいです、ね。
はい、変形さんはどうでしょう。
はい、私はこの前にパキスタンの友人が知ったある祭りが、皆さんに紹介したいと思います。2つの部分があって、の前の部分が、ラマダンという名前で多分かなり有名だと思います。これは、実は自分が中国にいる間にもうすでに耳に入ったことがあって、具体的に言うと、1ヶ月間朝太陽が、昇るからその夜太陽が沈むまでの間に食べないという行為を行うことですね。何か意味があるというと、それは自分の、欲望を制限し、自分の体を自ら清らかにするという、修行をイメージすると多分分かりやすいと思います。そんな、大変なことを1ヶ月間を続くと、それからは、本物の楽しいお祭り、イドアルフィトルというお祭りが開催されます。数時間の中で皆様は好きなものをいっぱい食べて、家から出て周りに、たとえ知らない人でも、抱き合って幸福と愛を分かち合って、皆さん一緒にワイワイするとっても賑やかで素敵な祭りでした。これが私が皆様に紹介したいことでした。
はい、なんか知らない人でも愛とか幸福を分け合うっていう、分かち合うっていいイベントかなと思います。はい、
はい、
はい、なんか今日皆さんからいろいろな中国とか他の国のイベントについて聞きましたけど、今年イベントあるかまだ分からないですけどね、はい、でもせっかくなのでこう楽しく毎日過ごしていけたらなと思います。はい、
そうですね、
はい、仙台も4月になると桜が咲いて、お花見とかすると思うんですけど、それまであと1ヶ月ぐらい、冬をなんとか乗り切りましょう。
はい、
はい、じゃあ皆さん今日はありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
これで今日の多言語放送局を終わります。また次回お楽しみに。